総帥会、浜口隆議員、沖和也議員、野呂和平議員、深田龍議員、森遥議員、赤塚香織議員。誰のため、何のため、新しい公の原点を問う。項目は7つです。1、子育て一番宣言のアップデート。質問、子育て支援計画のためのアンケート調査をオンライン返答のみに限定すれば、事務方及び市民双方の利便性と効率性、経費削減が可能だと思うがどうか。答え、意味もわかるし効果もあるが慎重になる。回収率次第で今後検討する。2、見切り発車での飯高駅宿泊施設事業、冷静な取り組みを。質問、飯高駅に小規模宿泊施設を整備する設計委託費が計上されているが、飯高駅の整備計画や将来像、観光ビジョンもなく、2022年11月と12月のアンケートでも利用したい人は 22% と 9% であり、需要はない。需要や民間施設との住み分けなどを調査してから仕切り直すべきではないか。答え、アンケートの信憑性は不明だが、平成29年度から様々に検討を続け、1棟1500万円程度と安価に整備できることから事業を進めていきたい。意見、希望的観測で進めるのは危険であり、エビデンスを詰めていただきたい。3、山の田舎暮らしと持続可能な街づくりについて。質問、地方の過疎化は止まらず、若者世代の流出も進んでいるが、移住施策の方向性はこのままで良いのか。本市における特色ある教育活動はどうなっているか。答え、学校と地域が連携協働し、探究的な学習やキャリア教育の充実を目指す子どもたちの取り組みを地域ぐるみで応援し、支えていただいている。写真、松阪市移住ガイドブック。写真終わり。質問、教育連携など特色あるまちづくりについてはどうか。答え、小規模多機能自治という地域の方々と共に取り組むまちづくりである。住民自治協議会の活動として、地域課題に対する意識のあり方、活動が醸成されていると感じている。質問、そういった活動の一つ一つが松阪の宝だと考えるが、これからの人口減少対策に向けてどのように取り組むのか。答え、人口減少は冷静に受け止める必要がある。一番大事なのは未来への投資であり、若者定住。本市で育った子どもたちが質の高い教育を受け、本市に誇りを持つ。若者が定住できる雇用や子育て環境の充実により、大きな循環を目指していく。質問、猿による獣害対策は喫緊のものであって、鹿やイノシシよりも警戒に動き、賢いので、既存の対策が功を奏しない。人的被害があるという報告もあり、即効性と効果のある対策ができないのか。答え、猿はそのほとんどが群れで行動することから、地域全体の被害を防止するためには、大型捕獲檻が有効であると考える。令和5年度に1箇所を設置する。4. 未来をつくるこれからの教育に向けて。質問、学校規模適正化について、令和5年度はどういう流れで取り組むのか。答え、適正化対象校及び関連校の児童生徒やその保護者、就学前の子どもたちの保護者の声を重視しつつ、小中学校再編活性化計画の必要性などを十分に説明し、丁寧に計画を策定していきたい。質問、通信制高等学校進学への支援を なぜ市内のサポート校、技能連携校に限定したのか。ここ2年間の進学先は、市内が12人、市外が9人である。見解は。答え、対象校を広げると、相談員の数や相談予約の時間など、物理的に対応ができなくなる可能性があり、現段階では本市内を対象とした。質問、三重県の奨学金返済支援制度では、嬉野、山間部以外と三雲は入っていない。この穴を埋める意味でも、市で奨学金返済支援制度を創設してはどうか。答え、他市の事例も調査しながら研究を進めていきたい。意見、若者定住に関して大学誘致も大切だが、夫婦で奨学金を借りている場合、返済が40代までかかり、子供を育てられない。少しでも支援をお願いしたい。5. デジタルオープンデータが市民サービスを加速させる。質問、行政が公共的な情報を公開して、誰もが使いやすい形でデジタル化をすることにより、民間活用が進み、住民の利便性が向上する。オープンデータ活用を進めていただきたいが、見解は。答え、地域経済の活性化、行政の効率化、官民共同など様々な効果が期待できる。民間事業者などから利用ニーズが高い分野を中心にデータの確認整理を行い、オープンデータの拡充に取り組んでいく。6. 松阪ナビと SNS を活用した情報発信の進化。質問、松阪ナビ普及の目的と運用評価は。答え、イベント情報やゴミ収集日の前日通知など、身近な情報をプッシュ通知で発信し、暮らしをサポートする広報媒体。ダウンロード数は23,037件。質問、市民意識調査では、ダウンロードしたが使っていない方が 3.3%、使用している方が 8.3%、美容院やネイルサロンなどに協力を依頼し、普及キャンペーンを開催しては。答え、令和5年4月以降、松阪ナビをダウンロードし、アプリを提示した方に、協力店舗から特典を受けられることなどを検討中。意見、ダウンロードだけで終わらないように工夫をお願いしたい。また、行方不明者やペットの捜索依頼など、高頻度に新鮮な情報発信に注力していただきたい。質問、四日市市の公式インフルエンサー養成講座や、福山市の福山アンバサダーのようにファンを囲い込み郷土愛の輪を広げる一歩先の広報活動をしてはどうか。答え、優良事例の調査・採用を検討する。7. カーボンニュートラルと太陽光発電循環型まちづくり。質問、太陽光発電についてはパネル処理について問題が取り沙汰されることが多い。処理が必要になるとみられるパネルは2030年頃から徐々に増えて、2035年頃にはピークを迎え始める。7年先を見据えてリユースの観点から太陽光パネルの処理についても市として支援していく考えはあるのか。答え、適正なリユースの促進のために環境省や三重県が主体となり、リユース品に関する判断基準の整備などに取り組む必要があり、処理費用の抑制などの課題をクリアして、円滑かつ効率的にリサイクル、適正処分がなされる制度を導入する仕組みづくりが重要。産業廃棄物を所管するのは三重県であることから、本市の清掃施設での廃棄された太陽光発電設備の処理・対応は致しかねる。質問、本市はゼロカーボンシティ宣言をしたが、 市民からのため池での太陽光発電の提案に優先度が低いと返事をしている。市長は風力発電の時に地元合意がないものは推進できないと発言した。裏を返せば地元からの提案は積極的に支援すべきではないか。答え、ゼロカーボンビジョンが全庁に浸透していなかった。地元に提案いただいた場合は、様々な相談に乗って進めていく。写真、八重台系の設置想定案。カーボンニュートラル。写真終わり。